こんにちは、まやです。いつもメルマガを読んでいただいてありがとうございます。今回の勉強会のテーマは、体の不調の時のヨガの取り組み方っていうことで、まあ、当たり前ですけどね、波があるので、体が不調の時とか、まあ、故障している時、誰にでもありますよね。故障に関しては、怪我とか、ね、どうしようもない時ももちろんありますよね。私も、まあ、ずいぶん前ですけど、娘がちっちゃい時に抱っこしながら、階段降りて、自宅の階段から落ちて、まあ、足首捻挫して、で、まあ、今もね、そっち側の捻挫した方の足首がちょっと硬かったりとかして、そういうのちょっとね、まだまだやっぱ感じる、残っちゃいますよね、なんか、感じてはいるんですけども、まあ、この時も、数日間は、まあ、足首が腫れてて、まあ、動けなかったので、まあ、リストラティブのね、ポーズとかやってたんですけど、まあ、少し経って、プロップスを使って、リッツの練習とかも始めました。まあ、足首をね、補助するだけで、他は、大丈夫ですので、無理するとかそういうことではなくて、正しくプロップスを使って、負担が絶対ないように、怪我してる時とかは、特にこういうね、補助具というか、負荷を必要以上にかけない、何も使わないと重力っていうだけでもこうやっぱ負荷がかかってきてしまうものなので、それをできるだけ軽減させていくために、プロップスは絶対に怪我の時とかね、特に使った方がいいですね。で、怪我してる方の足の方だけじゃなくて、反対側も怪我してない方も両方こう均等にやってたんですけども、こういうことも結構ね、大切かと思います。なんかどっちかだけとかって考えがちなんですけども、私はですね、私はやっぱ両方均等にやって練習していく。いつも言うように長くやるとかじゃなくて短いキープでいいので、まあ均等にやっていくっていう練習をその時はね、ずっとやってました。で、まあ私の生徒さんでも、もう転んじゃってとかね、手首ちょっと怪我しちゃってとかも結構しょっちゅう ありますよね。日常の中で結構しょっちゅうあります。なので、まあ、怪我の時はね、ちょっとまた、いろんなパターンがあったりとかすると思うんですけども。で、あとはまあ、体が不調の時ですね。まあ、私ももちろんあります。こうね、やっぱちょっと更年期的な症状。まあ、一言でちょっと言うとね、広いというか、あれなので、難しいけど、少し、なんとなくこう、疲れが残るなとか。で、もちろん、風邪をひくときもあります。で、そういうときに、私がどういうふうにして、ヨガの練習をしているのかっていうのを、私の例で今回、具体的に、今回の勉強会でお話しできればいいなって思ってます。で、これはヨガの練習っていうのはそもそもその好調な時だけヨガをやるとか不調な時だけヨガをやるっていう考えではね、もちろんないです。なので急にヨガ今まで全くやってないのに急に不調だからって言って私と同じようなことをやるともしかしたら負荷がかかりすぎてるのかもしれませんし、ちょっと急すぎるというかね。なので、不調の時だけヨガをやるとか、で、そして反対のね、いい時だけヨガをやるっていう考えも私にはないので、ただ、そのやり方は違ってきますよね。で、どちらにしろですね、まあ、不調の時っていうのは、まあ、エネルギーが循環してないっていうことが、一番だと思ってます。まあ、呼吸も血液もこう循環してない、体力がなくてとか、筋肉がなくてとか、そういうことではなくて、循環してない。だから呼吸も浅い、 浅いんですよね、そういう時ってね。なので、不調な時は、体力の消耗をしすぎないように巡らせていく。で、もうね、全然もう動けなくてっていう時とかは、まあ、寝てるしかもちろんないと思います。で、まあ、風邪の時もね、ちょっとあれですけども、熱が実際出てる時は、まあ、寝てた方が、まあ、動けないです。全然動けない。っていう時もね、その39度とかね、出たりとかして動けないと思うので、そういう時は、まあ、寝て、ちょっと熱がまあ、ある程度下がらないとあれですよね。で、そうじゃない時、ご経験あるかもしれないんですけども、もうなんとなくだるいから、とりあえずちょっと昼間、ちょっと寝てよって言って、まあ、少し体力、回復した感じがあるかもしれないんですけど、なんか逆にむしろだるくなってしまったとか、なんかないですか？そういうご経験とか。私ね、経験あるんですね。なんか、なんとなく疲れてるから、ちょっと、寝てた方がいいかなと思って、寝てたけど、なんかむしろ余計重くなって、重くなるとなんかもう思考っていうか考え方もネガティブになってきちゃうから、なんかどんどんどんどん沈んでいく感じがあってですね。なんかやっぱちょっと動いた方がいいなってその時に思ったんですね。で、こう体横になる、ちょっと不調ですよ。ちょっと不調っていうか、その動けるけどもちょっとっていう時に、横になってね、体をちょっとこう休めることができるかもしれないんですけども、でも、巡ってない状態っていうのは変わらないかもしれないですよね。こう、ただ横になっているだけだと。なので、少し、その寝てるだけでもいいんだけども、まあ、リストラティブのポーズとかそうなんですが、少しね、こう、プロップスを使って、体力は消耗させないんだけども、なるべく体をこう巡らせるような、ポジションにしていく。呼吸がこう入りやすいポジションにしていく。こういうふうな、やり方で寝てるだけでもね、やると少し巡ってくるだけでも、やっぱちょっとね、調子がいいですし、あと実際に夜、寝る睡眠に入る時も、やっぱり全く巡ってない状態で、夜のね、眠りにつくと意外と質が浅いという、質が良くないというか、浅い眠りにやっぱなっちゃうんですよね。なので、しっかりと、めぐ、あの、しっかりとというかですね、ある程度こう巡らせて、副交感神経も優位にさせる状態を、作っていくようなアーサナの練習をしていくといいんじゃないかなって思います。まあ、不調のもう原因はね、まずは本当にもう呼吸を見直すこと、その循環を見直すこと、まあ、これは不調の時だからこれをやるっていうことではなくて、まあ、いつものね、練習も含め、ヨガのテーマ、私のテーマでもあります。そして今回は、私の、具体例として皆さんにご紹介して、皆さんにももちろん当てはまるんですけども、人それぞれ違いますよね。年齢も違うと思いますし、状況とかね、そういうのもちょっと違ってきたりとか、するので、今回は皆さんのお悩みだったりとか、皆さんの状況に対して、あなたの、ワンポーズ、アドバイスをですね、後日させていただきたいと思います。ぜひ、こういう、有効にね、使っていただいて、日常に取り入れていただければいいかなって思います。では、またありがとうございます。